大竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうもこんにちは、はい、
こんにちは。
人の、うん、話を聞かない金子です
、はい、話を聞かない。もうみんな聞いて、
まあ、確かに、ね、若い時ね、うん、あの奥さんうるさくね、うん、あんたダメだってガンガン言われて、うん、何でもいいからうんってこないってた、うん、うんうんって言ってたら、うんうん、あんた人のこう話聞いてないでしょ、うんとか言っちゃって
先生若い頃って言ったから今もそうだよ。
それで大失敗したことある何でもうんって言えばいいって、うん、
流しちゃダメなのね。
そうそうそう、
流しのところは全部流ちょっとだけ ね、 なんかね。
そうそう、
はい、今回は先生もご本をお書きになりました。
そうですね、
このイギリス近代と自由主義、近代の鏡は乱反射する。またこれ難しくないですか。
いや、そうでもないですよ。
そうですか、
わかりやすい。
大体どんなことについてお書きになったんですか、これは。
あのね、
うん、
イギリスのね、
はい、
市民革命とか産業革命とか、
うん、
近代古いね、
うん、
その時代の、うん、なんか日本の戦後のイメージ、
うん、
っていうのがすごくなんか進んだ国のイメージじゃないですか、
うんうんうん、
だけど実はいろんな非近代的なものを抱えて初めて成り立ってたんだっていうことを一生懸命書いてて、
うん、イギリスっていう国が、
イギリスっていう国がね、
近代、
うん、最近のその有名な議論がたくさんあって、うんうん、そういう議論も批判しながら新しいイメージを作ろうという、うんうん、そういう感じです。
ああ、そうですか。
あの歴史が好きな人はね、うん、読んでくれたら結構面白いと思います。全部通説批判ですので、
うんうん、まあ、イギリスは EU から離脱したじゃないですか。
そうそうそう。
でしかも近頃僕が思うのはね、イギリスでもフランスでもね、まあ、あのデモがすごいじゃないですか。
あ、そうですよね。歴史的にはずっと長い間そういうのが当たり前の伝統ですよね。だから、
うん、
西欧諸国は声を上げるっていうことが日常で当たり前ですよね、うんうんうん、日本ってなんかみんな黙っちゃうみたいな。
だからそれが、うん、あの、まあ、イギリスは選挙も拮抗して離脱することになったけど、自分たちがいろんなことに声を上げるのは当たり前だってみんな思ってるってことなんですか。
いや、まあ、うん、全ての人がそうだとは言わないけれど、うんうん、そういうことを社会の中で許す雰囲気があると思います、う
ん
う
ん、それはなんかもう根立ったところはやっぱり民主主義、
民主主義っていうもんですね、
うん、もうなんか
だから、うん、これもすごい古い、うん、古い歴史の時も、
うんうん、
あのイギリスの地主貴族が地方を支配してたんだけど、それでも王権と批判する、王権に対してこう批判をするために自由を主張したりする、うんうん、そういう伝統があって、日本とはえらい違いはありますね。そういう、そうそう、そういう意味ですね、
はいはい、
というようなことを書いて、うん、書いて、
はい、
たまには学問もしないといけないなと思って、
うん、ね、
ちょっとやったんですよ。で結構ね、うん、僕のこの中の論文のいくつかは、
うん、
20代に書いた本なの。もうで、いまだに僕らの同僚や、うん、あのいろんな人、同業者から、うん、お前昔の論文が一番いいだけど、あとはみんなダメだなってよく言われてるんでじゃあもう一回、うん、あの書き直して出そうかなっていうのが今回の、うん、趣旨です、
うん、
でもね、これって3代目の、うん、なんで出す気になったかって、うん、3代目のほら、うん、あのどっかの首相の息子がアルマーニを配ってるとかさ、
はい、言ってましたね。
それから、うん、どっかの国の防衛大臣が辞めた後、うん、息子が引き継ぐとかさ、うん、なんかそういうなんか3代目4代目みたいな、うん、なんかちょっと一つ間違うと封建時代みたいな、うん、そういう国の、うん、このイギリス日本のありようっていうのをね、うん、何か近代をモデルにしていろいろ戦後を作ってきたんだけど、うん、の間違えた結果こういうことになっちゃったんじゃないかっていうね、
うん、
なんか戦後の啓蒙思想って言われる、うん、あの政治学者だと丸山正雄さんとか、
はい、
うん、あるいは経済学者だと大塚久夫さんとか、うん、宇野幸三さんとか、そういうたくさんのそういう戦後啓蒙の人たちの、うん、もうイギリスの捉え方そのものがね、うん、僕らなんとなくそういう西欧よく いい面ものだけをね、はいはい、こうモデル化してカリカチュア化して受け入れちゃった、うん、それがいろんな意味でこういう問題が起きてんじゃないかって、もうちょっと粘り強く民主主義っていうものを作ったり自由っていうものを作っていくっていうのはそんな綺麗事のモデルだけでできないんだっていう話を基本的にはやりたかったんですね。
あの卑近な話だけど、あのアルマーニってあのイタリアなんだって。
そうそうそう、
これが俺ちょっと笑ったんだけど、そのイタリアのアルマーニをイギリスで買ったって話、そうそうそう、フランスで買ったって話、よく知ら
ない
けど、
イギリスじゃないかな。
いやでもさ、このトンチンカンさも含めてさ、
そう、
ね、トンチンカンじゃないだって。
トンチンカン、うん、だってそれだったら銀座でさ、アルマーニ買えばいいんだよ。
だってね、東京来て韓国のお土産持っていくような話じゃない、そうそうそう、これは。ね、
もう北海道で水着買って、うん、鹿児島でスキー板買うような、うん、なんか変な感じだよね。はい、どう見ても。
だからそういうこともね、含めてね、このトンチンカンさをなんかこう、よその国だったらね、もう俺たちはあの買い物買い物してみたいな話になってるけど、うん、もしかしたらこのトンチンカンさこそ、なんかこう罪なことなのかもしれないなってちょっと思って、
本当にそう思いますよ、うん、だから民意に従って動いてるっていう感覚じゃないんだよね、うん、なんかお互いの刑罰っていうか本質が出ちゃってて、うんうんうん、まあいろんな問題が出た時も人ごとなんだよね。やっぱり多くの庶民が今苦しんでるわけじゃないですか、
はい、
うん、じゃあ少子化って子供を産めない若い人たちがたくさんいるわけでしょ、うん、結婚もできない子供も産めないみたいな、女性でさ子供産んで、うちの娘に聞いたらさ、うん、子供を産むってペナルティばっかりだって言うんですよ。
そうだよね、
ペナルティばっかりだ、うん、働いてもいろんな休みもないし、うん、何かやって遅れたりすると職場に文句は言われるし、うん、コロナになれば保育園はもうボロボロになっちゃって、うん、そしたらもう自己負担で全部いろんなことやんなきゃいけないしっていうようなね、うん、もう全てがそうだって言うんですよ。
しかも、ね、パートナーはあまり手伝ってくれないしみたいなことまでもあるから。
そうですよね、だからちょっとそういう意味で言えば、うん、今度の子どもの問題、うん、ちょっと一言だけ余計に言うと、
はい、
あのこの番組のことで、うん、あのほら茂木幹事長がさ、
はい、
民主党政権のパクリをして、うん、所得制限抜きの児童手当とか言って、はい、これまずいだろうって、うん、あんたたち失敗したこと反省なしにそういうこと言っちゃいけないよと、うん、とか言った回の、うん、前回のあれ YouTube が、うん、あの消されちゃってるんですよ。
なんで？
そうなの？
そう。だからちょっとね、もう言論もね、いよいよ厳しくなったかなっていう。でもまあ、うん、いずれこんなこと続けていけば、
はい、
あの脱皮ってあったじゃないですか、うん、あのネットでこう操作するようなね、うん、団体とか、うん、そういうのがこう表向きこう浮かび上がってきちゃうんで、うん、いずれ分かってきちゃうとは思うんだけど、うん、とにかく、うん、あのそういう言論みたいなもののひどさっていうのを、うん、ちょっとなんともないちょっと嫌な気分で少し迎えましたけど、
うん、先生、子供産むってさペナルティがすごく多すぎるって確かにそうなんだけど、私産んでみて分かったけど、でも絶対自分の、うん、そのなんていうの、あの変えられない場所って誰にも盗まれない場所っていうのも作れたりするから。
いやだけど、
うん、いやもちろんそう、支えてあげるべきだと思うけど、そうそう、
統計上でもはっきり出てるのは男女とも働いていて、うん、今の時代はね、うん、両方働いてゆとりがある、うん、子供を育てられるゆとりがある、うん、そういう世帯だけが子供生まれるんですよ、
う
ん、
そうですね、
だから非正規だったりとかそういうんじゃもう生まれないんだよね。
すっとぼけるなって思うわけよ。一番って効果があるっていうのはやっぱり金銭的な手助けしかないと思うからさ。
その通り。それで雇用の安定と、ね、
そしたらほら選べるじゃん、
そう、
どういうふうにするかとか、
どうするからもね、うん、だからそういう意味で追い込まれちゃうとダメなんだと思う。で、うん、前回こう消されちゃったついでで言うと、
はい、
あの民主党政権が、うん、もう散々なじってばらまきだと言って、うん、財源がないじゃないかと言って、うん、結局消費税増税になって、うん、それで政権から、うん、あのずり落ちちゃったのが民主党政権じゃない、
うん、
で今の自民党はそれが分かってるから、 すごく姑息な手段でごまかそうとしてるけど、うん、持たないと思う。例えば、うん、子どもの児童手当を、ね、拡充するために何をやるかって言ったら、うん、雇用保険とか、うん、医療保険とか、まあ、介護保険は入ってないみたいだけど、うん、そういうのを流用しようとかね、うん、それから防衛費の場合には、うん、防衛費のこう60年あの国債の60年償還ルールを変えちゃってね、うん、もう永遠にこうツケを先延ばり しましょうとかね、うん、そういう提案ばっかりをやってんだけど、うん、これはすごいひどいなと思う。なぜかっていうと、うんうん、医療保険も健康保険ね、健康保険も、うんうん、それから介護保険も雇用保険も、うん、決して財政的に豊かな状態ではない、うん、むしろ医療崩壊や介護崩壊が次々起きていて、うんうん、で高齢者施設なんかはもうほとんどもうあれですよね、なんかもうやる気が出てこないくらいメタメタに疲れてるわね。あの、うん、クラスターは出るわ、うん、賃金は安いわ、うん、で医療保険ではこの間厚労省は病床削減政策といって、うん、2025年まで、うん、16万から20万床を削減するって言ってたんですよ。
うん、
ゆとりなんかないでどんどんどんどん病院のねベッドの数を減らしていこうっていう政策をやって、それでコロナがにぶち当たってひどい目にあったわけですよ、
はい、
特に大阪なんかはもうそれ、うん、お先棒かけ数いでやっちゃったから、うん、北海道もそうですけど、うん、でそれがもう市民病院の、うん、あの廃止と重なってかつ保健所を削減しちゃったので、うん、もう非常にひどい医療崩壊が起きて、でね、あの当時みんな覚えてほしいんですけど、大阪の吉村知事はパチンコ屋を叩いたじゃないですか、
はい、
それから、まあ、全国的に厚労省のブレーム含めて、うん、飲食店のバッシングで緊急事態宣言みたいなことばっかり言い続けたでしょ、
はい、
だけど今データで見ると、うん、飲食店のクラスターの数って1480なんです、
うん、
県なんです。でごく最近はほとんど出てないんです、
はい、
うん、でそれに対して高齢者施設は1月、うん、両方とも1月29日段階だけど、うん、2438件クラスターが出てるんですよ。飲食店が1400なのに2400超えてるクラスターが出ていて、うん、で大量に高齢者が死んでるのはこのクラスターのせいなんですよ、
うん、
で原因ははっきりしてるじゃないですか、はい、そこで介護保険なんか持たないわけですよ、うん、で死者がもう48,800ぐらいになってるから、うん、多分あと数日の間に7万人になるんだわ、うん、それで、うん、あの岸田さんが政権ついて、うん、少なくとも2022年になって以降ね、うん、去年の段階から今日まで、うん、5万人以上死んでるんです。5万人以上ですよ。でそういう状態で医療崩壊が起きたり介護崩壊が起きてる事態を全くあの問わない形で、あの黙っておいて、いや児童手当もそこから流用すればいいんだみたいな議論するっていうのは、まあ、特に非正規の、あの育児休業手当をそこから出そうとかいうのは具体化して出てきてるけど、大体非正規の人が育児休業取れねえじゃねえかっていうような問題から含めてね、なんか めちゃくちゃなね議論が行き交ってるんですと。でこれの中であのメディアが僕はね戦時中だと思うの。なぜかっていうと300人も400人も死んでるのに全く報道しないでしょ。それで2類か5類かみたいな報道ばっかりやってて、でそんな世論調査やってるけど、うん、そんなこと本質的じゃないじゃない、毎回言ってるように、うん、高齢者施設で定期検査をやって、うん、それで医薬品を出さなきゃいけないんだけど、医薬品は高いからっつって実際にはコロナ病床がない 病棟から以外は出さないわけですよ。
だから世の中もそれをだんだん転じて、なんかこうで国のちゃんとした政策が必要なのにしわ寄せが年寄りが悪い、
そう、あと介護労働者ね、
そこが問題だみたいな話にすり替わっちゃってますよね。
すり替わっちゃった。だから育児っていう子どもの問題を、うん、老人の問題を犠牲にして 子供を助けるみたいなのがいいことのように報道してるっていうのはもうすごい問題だと思います。
う
ん、
そうですね。
お時間になってしまいました。はい、今日は金子先生の新刊、竹馬書房から出ています。イギリス近代と自由主義をリスナーの方10名様にプレゼントします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、番組宛てのメールかファックスにお寄せください。当選者はエンディングで発表します。
うん、ありがとうございました。金子まさるさんでした。大竹紳士交遊録、来週月曜日は頑張れルーヤの登場です。お知らせの後は交通情報です。